はい、どうもこんにちは、サイキです。本日もよろしくお願いいたします。今回のテーマは不倫相手を本気にさせる方法です。不倫相手を本気にさせる方法です。まあ、これはかなりリスクが高いし、僕自身はあまりお勧めしませんし推奨していませんが、結構相談されることが多いので、一応こちらの音声に載せておきます。そして何か参考になることがあれば、まあ、ご自身の責任でやってみてください。まあ、不倫っていうのはですね、まあ、世間的に見ればあんまりこうよろしくないイメージがありますよね。マイナスなイメージの方が大きいんじゃないかなと思うんです。で、そんな中で2人が愛し合っていて、まあ、恋に落ちて恋愛をしているのであれば、まあ、本来別に誰が責めるものでもないというか、まあ、倫理観の問題とかっていうのはね、いろいろ言う人はいると思うんですけれども、それは2人の問題とか、あとはその相手の家庭の問題とか、いろいろな状況があってそういうことになっていると思うから、まあ、周りがあんまりとやかく言うことではないのかなっていう感じもあります。だから僕自身はその別にそういった不倫を推奨するってことはないんですけれども、またそのカウンセリングとかコーチングの中でそういったご相談を積極的には受けてはいないんですけれども、もちろんそういったご相談はあるので、そういった方々のためにアドバイスさせていただいていることを今回はちょっといくつかですねピックアップしてお伝えしていきたいと思います。まずは不倫というものに対していくつかリスクがあるってことは事前に知っておいた方がいいですね。まあ、これは今その渦中にある人はもちろんそのリスクっていうのを頭では認識しているとは思うんですけれども、もう一度それをちゃんと事実と向き合って考えておく必要はあると思います。で、ちゃんとそこにリスクに目を向けておかないと、自分がそうやって向き合っておかないと、後で大変なことになっても、それは自分が責任を負うことになるから、よくよく考えた上でその関係をね、続けるなら続ける、自分で判断してほしいと思うんですけれども、ではその不倫に関するリスクって何かっていうと、まずはその今後の慰謝料の問題とかね、出てくる可能性ありますよね。その時に自分が慰謝料請求されてしまったらどうするのかとか、実際に僕のそのクライアントさんではないけれども、まあ、僕の昔の友人で、まあ、女の子でそういう不倫をしていて、本当にね、何百万っていう負債というか慰謝料を背負ってしまった子がいたので、彼女は当時すごい若い年齢だったので、すごくね大変そうだったんですね。だからそういった部分で見ててもやっぱりリスクは大きいなと思います。あとはですね、先ほども言ったように、まあ、世間からの見る目っていうのはありますよね。世間的なリスクっていうのはあると思います。例えば家族とか周りの友人から反対される可能性も大いにあるし、またその、まあ、略奪愛っていう見られ方もしてしまうから、その辺もね自分で考えておく必要あると思います。あとは女性の場合は特に時間とその子供を産むタイミングとかっていうのを失ってしまう可能性もあるんですよね。これあんまりちょっとね、僕もリスクばっかり言いたくないんですけれども、やっぱりね子供を将来持ちたいのに今不倫関係にあるのであれば、男性がなかなか向こうのその奥さんと別れてくれなくて、単なる愛人としてしか見てくれていない場合、いつまでも何年もねそれを引きずってしまうと、自分自身、女性自身がその婚期を逃してしまったりとか、自分のね子供を産むタイミングっていうのを逃してしまう可能性もあるので、そのリスクはかなり大きいと思うから、そこはちゃんと向き合っておいた方がいいですね。あとは彼ともちゃんと話し合っておく必要あると思いますね。あとはまあ、もしね不倫から結婚に持ち込むことができた場合でも、その男性っていうのはそもそもあなたとねその愛人関係にあって、その浮気から始まった恋愛であるので、あなたと結婚したとしてもやっぱりその男性はもう一度その浮気する可能性もあるということも覚えておいた方がいいですよね。で、今言ったそのリスクだったりとか、そういった部分っていうのは、もし本気であなたがその不倫から結婚に持ち込みたいって思ってるんであれば、僕がね、この音声教材でお伝えしている、例えばブロック解除だったりとかっていうのを自分自身に当てはめてやっていって、少しずつその心理的なブロック、今僕が言ったようなことっていうのもブロックになっている可能性があるから、例えばお金の問題とかっていうのも本当はね心の奥ではやっぱり不安に思ってるかもしれませんし、周りからの目がどう思われるだろうとかっていうのも心理的なブロックになっている可能性があるから、そういう部分も少しずつブロック解除で外していく必要はあると思います。ただやっぱりね、自分の中でいけないことをしているって思っている限りは、そのブロックってなかなか外れていかないんですよね。そこを完全に振り切って罪悪感なく付き合うっていうのは、なかなかこれは時間のかかることだと思います。完全にそのブロックを取り去れないっていうことを言いたいんじゃなくて、なかなかやっぱり時間がかかることだと思うんですよね。で、そこに全く罪悪感がなくて、全然その 彼をね、奥さんと別れさせて自分が結婚するんだっていうことに対してやれるっていうことであれば、もしかしたらその可能性はより高くなるんじゃないかなとも思いますけれども、やっぱりこの罪悪感とどう向き合うかっていうのも大事ですよね。そして、まあ、テクニック的な話をするといくつかあるんですけれども、まずはですね、そのこれを聞いているあなた自身が自分が妻であるということを意識していくといいですね。そして相手の彼にもそれを刷り込んでいくってことが大事です。もちろん相手には奥さんはいるんだけれども、でもそうじゃなくて付き合ってるあなた自身が妻なんですよっていう認識を自分も持っていく必要があるし、相手にもそれを刷り込んでいく必要があるということですね。で、どうやってやるかっていうと、例えば彼があなたの家に遊びに来てくれた時とかね、お帰りなさいっていう一言を必ず言うとかね、そんな感じで一緒に過ごす時にまるで自分が奥さんであるかのようにいろいろなことを振る舞っていく。で、言葉でもそういうことを伝えていくようにすると、彼はいつまでもそのあなたが愛人だっていう認識じゃなくて、あ、この子が自分の本当の奥さんなのかもしれないっていう認識を持ち始めるので、そうするとよりあなたとの結婚生活っていうのがイメージできるし、これは不倫じゃなくて、ちゃんとした愛情があるんだっていう認識がね、深まるようになっていくので、自分が妻であるっていう認識を持って、相手にもそれを刷り込んでいくってことが大事です。あとは、なかなかね、やっぱり彼が奥さんと別れてくれないっていうこともあると思うので、奥さんとやっぱり別れてほしいっていうことをね、どうしても言いたくなると思うんですけれども、その一言っていうのは、こう言うタイミングっていうのがあって、どういう時かっていうと、彼が本当にあなたに対して愛情表現を示してくれた時とか、彼の感情があなたに対してピークに達していて、すごくあなたのことが好きだよとか、愛してるよとか、あなたのことを手放したくないんだよっていうことを言ってきてくれた時に、じゃあお願いがあるんだけど、奥さんと別れて私と一緒になってほしいな、みたいなことを、そういうタイミングで言うようにするといいですね。なので、しょっちゅうね、何かを断るごとに、奥さんといつ別れてくれるのとか、そういうことを言っちゃうと、それは逆効果になるので、必ずその一言を言うときはタイミングを見て言うってことが大事です。そして、あともう一つは、彼自身の幸せをイメージして心から願ってあげるってことですね。彼があなたと結婚して幸せそうにしているイメージを自分でリラックスしているときにやるんじゃなくて、彼自身が幸せになっているっていうことをイメージしてあげると、それは集合的無意識の中では、彼は私であり、私は彼であるっていうことがこうつながっているので、彼の幸せを願ってあげることが、極論で言うとあなたの幸せにつながることなので、あなたと彼がどうしてもこう幸せにならなければいけないみたいなイメージをしてしまうと、それはどうしても重たい執着になっちゃうので、そういうイメージをするよりも、彼自身がこう豊かでこう微笑んでいて幸せそうなイメージを想像してあげるといいですね。そしてそれを心から願ってあげるってことが大事です。彼がどんな状況であろうと幸せであるっていうことを願ってあげるってことですね。そしてもう一つは、あなたの中で必ず期限を決めておくってことが大事ですね。さっき言ったように、やっぱりずるずる、本当に人によっては5年も10年も同じ人と愛人関係に居続けてしまって、それこそそういういろんな女性としてのタイミングをね、逃しちゃう。そして後悔してしまうってこともあるので、そういうことにならないためにも、自分の中でちゃんと期限を決めておくってことが大事です。この人との関係は本当にいつまでっていうふうに決めて、それまで彼が具体的な態度を示してくれなかったりとか、あなたが欲しいと思っている行動を示してくれなかったら、やっぱりそこでちゃんときっぱりと別れるなり、他の相手を見つけるなりし始めないと、それは自分自身にとって良くないので、その辺はね、念頭においてやってみてください。はい、今回は不倫相手を本気にさせる方法についてお話しました。最後まで聞いていただきありがとうございました。